人生応援バラエティ、あなたの人生 OK マート。
あなたの夢は何、
夢を応援するコンビニ OK マート、史上最強のドリームサポーターゾノがゲストの夢を応援し、リスナーの皆様とワクワクをシェアする番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
皆さんこんばんは。今週も一週間お疲れ様でした。では本日も素敵なゲストさんをお招きしております。岩瀬和正さんです。岩瀬さんどうぞ。
はい、こんばんは。
こんばんは、本日はよろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。
ではですね、岩瀬さん今日はゲストにお越しいただいてるんですけど、まずはですね、リスナーさんに岩瀬さんのご紹介をしたいと思うので、自己紹介簡単で大丈夫ですのでよろしくお願いします。
はい、私は岩瀬和正と言います。中小企業診断士で、経営コンサルタントの活動を、メインにしています。その他にレゴシリアスプレイというレゴブロックを使ったワークショップのファシリテーターとしても活動しています。
そうなんですね。経営コンサルティングというのはよく聞くんですけど、具体的にはどんなお仕事をされていらっしゃるんですか？
はい、経営コンサルティングといってもいろんな分野があると思うんですが、
はいはい、
私の場合は財務や会計といった会社のお金の分野のを専門にしています。
あ、なるほど、はい、じゃあお金の専門、お金の部分、お金の会計の部分からの経営のサポートみたいなことされてるという感じなんですかね。
はい、例えば毎月の数字を見ながら経営課題について経営者の方のご相談に乗ったりですとか、事業再生といってお金の面で厳しい状況の会社さんがあった時に存続できるようにご支援をしたり、事業承継がスムーズにできるようにアドバイスをしたりといったことをしています。
あ、そうなんですね。あともう一つ、このレゴシリアスプレイというレゴブロックを使ったワークショップというのをやられているということなんですけど、このレゴシリアスプレイっていうのを多分初めて耳にされる方も多いと思うんですけども、どんなものか簡単にご説明いただいてもいいですか？
はい、レゴシリアスプレイは2001年にデンマークで生まれたワークショップの手法です。皆さんこのレゴブロックはおなじみだと思うんですが、このレゴブロックのレゴ社というのがデンマークの会社で、そしてこのレゴシリアスプレイという手法は会社や組織といった真面目なテーマに対してレゴブロックを道具として使って対話をするという新しいワークショップ手法なんです。
そうなんですね。と昔遊んだブロックが大人になっても今度は生きてくるということで、具体的にどんな感じでそのワークショップというのはやられるんですか？
はい、具体的な手順としてはファシリテーターが参加者の皆さんに問いを出していくんです。
はいはいはい、問題ですね。
はい、例えば理想のチームってどんなものとか、理想の商品ってどんなものというような、少し抽象的で多様な意見が出るような質問を出すんです。
はいはいはい、
そして、参加者の皆さんがその質問に対してレゴブロックを使って作品にしてみる。だいたい1テーブル4人から6人ぐらいで、その作品に対して順番に全員が話していくという形でシェアをしていくというのが基本的な進め方になるんです。
そうなんですね。この岩瀬さんがこのレゴシリアスプレイにこう惹かれた、ご自身がそのワークショップまでやられる魅力っていうのをお話しいただいていいですか？
はい、レゴシリアスプレイの魅力でいきますと、 複数の方とのコミュニケーションで明るくて前向きで、そしてフラットな対話ができるというところがあると思うんです。例えば1対1のコミュニケーションだったら、コーチングとかカウンセリングのような手法もあるんですが、それが複数の人とのコミュニケーションになってくると、会議みたいになってちょっと堅苦しくなってしまったり、こう気がつくといつも誰か同じ人が一方的に話していたり、場合によってはネガティブな意見なんかが出てくると、そこに議論が引っ張られてマイナスな感情の場になってしまう、なんてことも
ずれてしまったりとかですね、
はい、起こったりします。それがレゴシリアスプレイだとレゴブロックを使いながら遊びの要素もあるので、まあ、全員が前のめりって我々呼んでるんですけど、前のめりで参加をできていきます。そして明るくてリラックスしたような雰囲気が自然にできて、そして前向きなコミュニケーションが取れていくんです。
なるほど。 あとはその、まあ、このレゴブロックを通してこのワークっていうのは、まあ、どういったことを目的といいますかやられてるんですかね。まあ、例えばそのブロックを使うことによって、
はい、
その普通のコミュニケーションとは違ったこうメリットがあるとか、こう効果がある的なことっていうのもあったらお伺いできますか。
はい、人というのは私は特にそうなんですけど、思ったことや感じたことをすぐに言葉で表現できないようなことってあると思うんです。
はいはい、
自分がこうああしたいな、こうがいいな、こう感じたことがうまく言葉にできなくて伝えられなかったような経験って多分誰にでもあるんじゃないかなって思ったりするんです。これがレゴシリアスプレイだと、まず自分の意見をブロックで作品にするということをします。
はいはい、
そしてその作品のストーリーを話すことによって自分の意見を表現することができる。この方法だと自己表現が苦手な人だったり、人前で話すのが苦手な人だったりしても話をすることができる。これは本人が話がしやすくなるというのも当然あるんですが、その他に聞いている周りの人も作品を使ってイメージが共有できているので、この子が何をしようとしているのか、何を言いたいのかもすごく伝わりやすいんです。コミュニケーションの媒体としてブロックが助けてくれるので相互理解がとても進むんです。
なるほど。もうブロック自体がそのコミュニケーションのメディアになるっていうことですね。
はい、まさにそうだと思います。
で、この経営コンサルタントをやってる岩瀬さんがなぜこのレゴシリアスプレイに取り組むようになったんですか。
はい、私がこの経営コンサルタントの仕事をしていて、いろんな会社さんと比較的長く関わることができるんですけれども、その中でうまくいってるなって思う会社さんと、まあなかなかうまくいかないなと思う会社さんがやっぱりあるわけです。
はいはい。
その中でうまくいってるなって思う会社さんですと、まあ会社の業績も当然良かったりするんですが、合わせて社風が明るかったり、社内のコミュニケーションもすごくスムーズだったりするんです。
はいはい。
一方でうまくいってない会社さんに行くと、まあ業績もそうなんですが、社内が暗かったりコミュニケーションもどこかスムーズにいってない、そんなようなこともあったんです。そして、せっかくクライアントさんに関わる仕事もしているので、
はいはい、
たくさんの人に関わりながら明るい社風を作る、そして社内のコミュニケーションを良くしていく、こういったことでも何かお役に立てることはないのかなって思うようになったんです。
じゃあそのやはりそのレゴシリアスプレイっていうものに行き着くにあたっては、その経営コンサルタントとしていろんな企業さんと関わっていく中で、そこにあるこうちょっとしたその岩瀬さんご自身が気づかれた問題について何かこういい方法というかいいアプローチ、その問題を解決するためのなんか手法がないかなっていう思いからそこに行き当たって、でたどり着いたところっていう感じなんですかね。
そうなんですよね。はい、まさにそうだと思います。
まあ、その先ほどのお話の中でその、まあ、財務面からも会社企業さんを見ているっていうところもあるけれども、やっぱり業績のいい会社というのはその まあ、数字もいいけれどもうまくいっているところはそこもいいけれどもやはり社内間の風通しが良かったりであったりとか自由活発なコミュニケーションがされているとかその職場の雰囲気の良さっていうのも大きく影響されているっていうことがお分かりになったということ でそこをやっぱりそのなんか現状そこにたどり着けてないところに対して、まあ、アプローチする手法としてレゴが出てきたっていう感
じです。レゴが出てきました、はい、
そうなんですね。じゃあそのまあ岩瀬さんがコンサルタントとして、まあ、どんなこう企業さんとの関わり方であったりとか、まあ、理想のコンサルタント像っていうのは何か終わりにあるんですか？目指すところ的なところっていうのは。
理想のコンサルタント像でいきますとやっぱりお客様に貢献する仕事ですので、
うん
まあ、業績も当然良くしながらなんですが社員さんがそこで働いてコミュニケーションよく気持ちよく働ける職場になるようなそんなお手伝いができたらいいなと思っています。
なるほど、はい。まあ、今お仕事面でそのレゴシリアスプレイのお話をしていただいたんですけれどもそのレゴシリアスプレイについてはそのコンサルティングの部分だけでおやりになっているんですかそれともまた別の分野でもなんか活動されていることとかってもし終わりでしたらそちらもご紹介いただきたいんですけれども。
あ、はい。今はお声掛けいただいた企業さんですとか、大学ですとかビジネススクールそういったところでも、ご依頼があるとお手伝いをしたりしています。
と、まあ、実際その例えば僕とかがその体験したいと思った時に、はい、気軽に体験できる場所とかってあったりとかするんですか？
はい、去年はHR ラウンジ名古屋という人事向けのコミュニティが名古屋でありまして、
はいはい、
審査会にあるスナップショットさんという会社で会場を借りして何回かオープン講座を開催をしています。で今後もオープンに参加していただけるような場というのはこれからも作っていきたいなというふうに思っています。
なるほど、まあ、じゃあ、まあ、一般向けの方に対して、まあ、どんな人たちが、
はい、
そのレゴシリアスプレイに出会うといいんじゃないかなっていうのがあったらそこら辺もお話しいただけると。
はい、例えば、
うんうんうん、
コミュニティの中でコミュニケーションをもっと良くしたいとか、
はいはい、
あとは、例えば特にこれ若い方向けになると思うんですけど、
うんうんうんうん、
将来どんな、キャリアを積みたいとか、どんな、働き方をしたいとかそんなことを頭でっかちで考えるのではなくてブロックを使いながら楽しい場面で、
はいはい、
自分の内側にある思いを引っ張り出していくそんなようなことを体験したいなと思ったら非常に向いているんじゃないかなと思います。
なるほど。そのよく会議とかでそのまあね自信を持っていろいろこうつだつだと話す人もいればその思いがないわけでもないけどあまり発言しない方とかっていらっしゃるじゃないですか。でもそういう人にちょっとそのフューチャーというかしてみてその方にちょっと話を振ってみて何か考えがあるんだったらまとまってなくてもいいからちょっと言ってみてよみたいなことを言うとめちゃめちゃこう確信をついたことを言わはったりとかするじゃないですか、はい、で僕あれ見てて思うのがその前に出る人って、まあ、確かにそれはそれで素晴らしいんですけれどもやっぱりこうその方の観点で見てらっしゃるっていうところもあってまあそれはそれで素晴らしいとは思うんですけれどもそのまあ言ったらこう引きで見てらっしゃる方発言はしないけれども全体を見て、
はい、
すごくなんかこう俯瞰して見た感じね俯瞰した意見をおっしゃる方とかもいるじゃないですか。特にこうなかなか自分からは言わないけれども振られたりとか、はい、そのまあ例えばその表現の方法を発言ではなくて書面にまとめて的な話をすると、
はい、
プレゼン資料を作らせたらめちゃめちゃすごいみたいな、
うん、
それできるんだったらそんなすごい考えはあったんだ言ってよみたいな。
まさにそうですね。
だからそのレゴも多分同じ感じなんでしょうね。だからその言語化することが苦手、はい、あと周りの人に大勢の人がいる前で発表することは苦手だけれどもでもそのまあメディアとしてのレゴを使ったりとかそういうこう道具をメディアにすることによってその表現ができるっていう部分でやっぱりその表現できる人の対象 パイ自体全体が広がるっていうことになってきますし、当然そういう方が広がれば、まあ様々な意見が出てくるので、その中でその会社にとってどこを目指していくべきであったりとか、この部分耕してみようかってとか見えてくるかと思うので、
うん、
すごくこう活性化としてはいい感じなんですよね。
はい、そうなると思います、う
ん、なるほど、ありがとうございました。で、まあ、ちょっとこの前半でですね、お仕事のことであったりとか、まあ、レゴシリアスプレイを通したお仕事面の話であったりとか、そのものの魅力についてお話をいただいたんですけれども、後半につきましてまた岩瀬さんのことについてもうちょっと詳しくお伺いさせていただきたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では岩瀬さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、僕と岩瀬さんの出会いって、かの有名な望月俊孝先生の、はい、まあ、セミナーで一緒になったとこから始まってるんですけど、もう僕岩瀬さんの感想も、まあ、いつも一世さんって呼んでるんで、まあ、もうこれから一世さんで行こうかなと思うんですけど。
あ、どうぞ。はい、
そう、一世さんね、すごく僕一世さんの第一印象、引き出しが多い人だなって思ってて。
ほう、
はい、そうそう。で、例えばこの間こうね、打ち合わせの話をした時でも、引用五行説でしたっけ。
はい
はいはい。で、それでこうね、生年月日から、はい、まあ、その人のこうパーソナリティじゃないですけど、運命宿命的な部分が判断できるんだっていう話をされてて、
はい、
で、まあ、僕それ見てもらって話を聞いて、感想がめっちゃすっきりしたんですよね。あ、すっごい当たってるわとか思って、
はい、
で、その当たってると同時に、あ、これでいいんだっていう言葉がすっごくこう僕の中でこう安心感になって、なんかこう僕結構そこの部分というか、その言われた部分であったりとかって、その気にしてる自分にとって、そこはちょっと直さなきゃいけないのかなって正直思ってたところもあったんですよね。でもそこが、いや、それはもうあなたの宿命だからそのまま言ったらいいんですよみたいなこと言われちゃうと、
はい、
あ、このままでいいんだって思ったらすごい気持ちが軽くなって。で、なんかこう、そのもうそもそもその引用五行説を岩瀬さんやろうと思ったきっかけって何なんですか。
はい、私が学んでいるのが引用五行論塾の名古屋塾というところに通っています。で、もともとはFacebook でたまたまその広告を見て、
はいはいはい、
誰も一人も知り合いのいないところでジャンプインをしたというのがきっかけだったんですが、とても中身に興味を持ったというところで、今も学びを継続しているというのがあるんです。
ほうほうほう。まあ、継続って話なんですけど、はい、実際これ一通り学ぶのにどれぐらいの期間かけて学ぶんですか。
はい、5年間と言われています。
5年間でめちゃめちゃあるじゃないですか。
ありますね。
その5年間を学び通すと何が待ってるんですか。
はい、5年間を学び通すと、宿命なんかを一通り見れるようになって、
はいはい、
陰陽師としての考え方が、まあ、身についてくる。
は
あ。そういった帝王学というか、はいはいはいはい、人の生き方というところについて、きちんと学ぶことができると、ま
あ、
そういった講座に通っています。
はあ。その陰陽五行説を学び出した岩瀬さんは、
はい、
その学びの中でなんかそれにこう傾倒していく何かとかってあったんですか。これが何か生きて、この例えば仕事に生きるとか、こう、まあ、人生に生きていくとか、それを通して何かを提供したいとかっていうのは。
はい、まずは、陰陽五行説の中で、
うんうんうん、
その陰陽、つまり、影の面があれば光がある、逆に光の面があれば影がある、
は
い、なので悪いことが起きても、あ、しょうがないなって、要は悪いことはもう悪いことで、一方で逆にそれが プラスに跳ね返ることもあるし、いいことがあってもマイナスに跳ね返ることもあるし、一個一個のことにあまり執着をしなくなってきたというのはあると思います。
なるほど、はい、小さなことにこうくよくよしなくなるというか、はい、引っかからずにもうちょっと穏やかな気持ちで、
はい、
どんどん、まあ、前にというわけではないけれども、もっとフラットな気持ちで、
はい、
まあ、人生行こうよみたいな感じに慣れてるっていうことなんですかね。
はい、目先のことよりも中長期で自分の人生というものを捉えられるようになってきたっていうのがあると思います。
あ、それって大きいですよね。やっぱり
大きいかもしれませんね、うん、
特にほら岩瀬さんなんか個人で仕事をされてるわけじゃないですか、はい、会社勤めではなくて、そうなってくると、まあ、当然やっぱりビジネスですので、そのね、引く手あまたの時もあれば、まあ、正直ちょっとしんどい時なんかもあったりとかするじゃないですか。で、まあ、会社勤めしてる頃ってまあどっちみち、まあ、まあ忙しかったらねいっぱい働くんで入ってくるのもあるんですけど、暇なところどこまで暇まで行っても暇だとしても最低限のものは入ってくるわけじゃないですか。
はい。
でももうご自身でやられてると、もう自分がどこまで頑張って仕事するか、どこまで仕事を抑えるかで、まあ入ってくるものであったりとか受け取るものも変わってくるとは思うので、まあ、そこら辺があるときにやっぱりその中長期的な長い目で見た考え方ができるのって、やっぱりこうそのビジネスを長く続けていく上で、またその焦ってしまってこう間違った判断をしてしまわないためにはとてもこういい後ろ盾というか心の支えになるんじゃないかなって僕は聞いてて思ったんですけど、はい、
うん、まさにそうだと思います。一つ一つのことに心がぶれないというか、うん、まあ、そういった効果はあったんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。で、まあ、岩瀬さんはね、コンサルタントを通してまたレゴシリアスプレイのファシリテーターとして、まあ、今後ね、まあ、どんな活動していきたいかであったりとか、そのまあ、ご自身のお仕事であったりそのファシリテーターとしての活動を通してこの世の中にどんなものを提供していきたいっていうようなお考えをお持ちでいらっしゃいますか。
はい、まあ、私の場合、経営コンサルティングの仕事と、まあ、先ほどお話ししたレゴシリアスプレイの部分があるんですが、コミュニケーションが豊かで人が幸せに働くことができる、そういう職場を作っていくにはどんな場が必要なんだろうかっていうふうに思うんです。それには例えば真面目なテーマであっても真面目に議論するだけじゃなくて、
はいはい、
もう遊びの要素があって、もう笑いもあって冗談も飛び出しながらいいアイデアがどんどん浮かんでくるような、そんな場であったり、ネガティブなマイナスなことばっかりに目を向けるんじゃなくて前向きで理想的な未来に目を向けるような場であったり、もっと言うと職場の上下関係とか、
うん、
職場の横の部門間の壁であったり、はいはい、そんなものも飛び越えてフラットに話し合いができるような、そんなような場が提供できていったらもっと会社の職場って楽しくなるんじゃないか、そして会社に行くことがもっと楽しくなるんじゃないかな、そんなような、職場作りということを目指して、まあ、コンサルティングであったりワークショップなんかも提供していきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。そのやっぱりこう僕もまあ会社勤め、ね、半分はしてる人間なんで、その職場に行くのが楽しいか楽しくないかって本当に大きくって、
はい、
そこがまあ楽しい場所であったりとかすると、まあ、仕事が多少きつかったりとかタフだったりとかしても、まあ、一緒にそれをシェアできる仲間がいるからとか、上司との関係性であったりとか縦横のつながりがうまくいってると、なんかそこってあんまり問題じゃないなって思ったりとかするんですよね、
うん、
だからやっぱりその、まあ、雰囲気がいい職場であったりとか自分が行きたくなるような職場っていうのは、そのいい仕事をする、仕事のパフォーマンスを上げる上でも大事だと思うんで、やっぱりこう業績最近伸ばしてる会社とかって、例えば会社の中にゆりかごがあったりとか、
はい、
そのなんかリビングみたいなところがあって、そこでこうアイデア出し合ったりとか、こうなんかこもる部屋があってそこで出すみたいな感じで、こうすごいいろんな場所があるとかって聞いたりとかするんですけど、まあそういうこうハードの部分がなかったとしても、こういうワークであったりとかっていう部分を通して、はい、まあ 今の既存の会社の中でもどんどんどんどんやっていけると思うんで、やっぱこういうのがどんどんどんどん日本広がってくるといいなって僕自身も聞いてて思いました。
はい、
はい、じゃあそんな岩瀬さんにつながりたいって、多分今日いっぱい話をしてくださった中でもうちょっと岩瀬さんのこと知りたいなとか、実際岩瀬さんのイベントとかやりたい、行ってみたいなって方がいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、最近 SNS とかあるじゃないですか、
はい、
例えばなんか Facebook をご登録されてるとか、その Facebook でこういうふうに探してもらったら僕とつながれますよみたいなことあったら教えてもらっていいですか。
はい、 Facebook で岩瀬和正で登録をしていますので、検索をしていただければ出てくると思います。一番最初の開いた画面に、はいはい、レゴブロックがたくさん出てきますのですぐわかるかなと思います。
あ、はい、ありがとうございます。じゃあレゴブロックのたくさん載ってる方、岩瀬和正さん、漢字でいいんですかね。
漢字です。
あ、わかりました。はい、ガンちゃんの岩に、まあ、愛知だと瀬戸の瀬に、平和の和に雅で出てきますので、
はい、
ぜひぜひ検索してつながってみてください。はい、ではこの後はですね、コーナーを挟みましてエンディングに行きますので、後半一旦終了でお願いします。
はい、ありがとうございます。
夢の種。
はい、ではですね、今日は伊勢さんですね、まあ夢の宣言といいますか、そのまあ目標的な部分とですね、あとこのラジオを通してありがとうのメッセージを伝えたいというご要望がありましたんで、ぜひぜひ披露していただきたいと思います。ではどうぞ。
はい、レゴシリアスプレイでは組織やチームの中で意見を言えずに孤立している人のことをロンリーガイというふうに呼んでいます。職場からロンリーガイがいなくなって、みんなが意見を出し合えるようになれば、安心して幸せに働けるような職場になっていくと思います。誰一人取りこぼすことなく、安心して働けるコミュニケーション豊かな職場が世の中に増えていくように、これからのコンサルティング活動、ファシリテーターとしての活動をしていきたいと思っています。
はい、では続けてありがとうメッセージお願いします。
はい、それではありがとうメッセージを、私は、家族の父、母、そして姉と妹に感謝を伝えたいと思います。去年の6月に母が自宅で突然倒れてからもうすぐ1年になります。長かった入院生活も終わって、ようやく落ち着きを取り戻しつつありますが、まだ体は不自由です。それでも毎日明るく母の介護をする父、そしてその父をサポートしようと忙しい時間を縫って協力してくれる姉と妹、そして介護をされている母もリハビリに取り組んで笑顔を見せてくれています。もともと仲の良い家族だったと思うんですが、一人も欠けることなく協力できているのが本当に心強いと思っています。お父さんとお母さん、そして姉と妹に感謝を伝えたいです。いつも本当にありがとう。
以上、岩瀬さんの夢の宣言とありがとうメッセージでした。今週の OK マートいかがでしたでしょうか。内容盛りだくさんの、30分となりました。本日は、ゾノと、ゲストの岩瀬さんがお届けいたしました。明日は今日よりもっといい日、来週の25時に OK マートで会いましょう。